お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨナ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨナ書2章6節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨナ書2章の学びをしていますが、2章の6節。私は山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありました。しかし私の神、主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私は山々の根元まで下り、地の貫禄がいつまでも私の上にありましたと書かれています。詩がこのように説明されています。地の貫禄がいつまでも私の上にありましたとあるのは、ヨナがここで死の貫禄のことを語っているのです。この表現はそういう意味です。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいましたとありますが、英語訳は、しかしあなたは私の命を腐敗から引き上げてくださいましたと訳されています。腐敗とは死のことです。使徒ペテロが、ペンテコステの日に主が朽ち果てることはないと言ったときにこの言葉を使いました。使徒の働き2章の31節には次のように書かれています。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てない、と語ったのです。主イエスに関する奇跡は、主が死なれた時に、主は朽ち果てることがなかったということです。主の体は腐敗しませんでした。それがヨナの経験と主の経験の違いです。ヨナは確かに腐敗したのです。明らかに彼の体は3日未満の間に腐り始めました。あなたは私の命を穴、つまり腐敗から引き上げてくださいましたと書かれています。ここに書かれているのは私の判断では、ヨナが死んだという確かな記述です。ここでの奇跡は、蘇りであり、蘇りは人間が魚の中で3日間生きていることよりもずっと偉大な奇跡です。旧約聖書の中で、イエス・キリストの蘇りを教えている書があるということはとても重要なことだと思います。よみがえりは、教会が寄って立つ2本の救いの柱のうちの一つです。一つはキリストの死、そしてもう一つがキリストのよみがえりなのです。どちらも旧約聖書の中に教えられています。そしてヨナ書が主のよみがえりを説明しているのです。ヨナ書2章の7節。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。このことの通常の説明は、ヨナが魚に飲み込まれたとき彼が恐れたということだ、というものだと思います。彼は自分がその魚の食堂の中を下っていってることに気づいたとき、すぐに神様に 助けてくださるようにと叫び始めました。私の魂が私のうちに衰え果てた時と書かれていますが、ヨナが意識を失うまでに少なくとも5分間はあったはずだと思います。気を失う前に彼は、私は主を思い出したと言いました。その時に彼は祈ったのです。3日間を罪の自覚と自己分析に費やした後に、彼が3日目に祈ったのだ、などと言わないでください。ヨナは、水は私の喉を締め付け、と前に言いましたが、今は私の魂が私の内に衰え果てたと言います。これは彼が魚の腹の中で気絶したという意味です。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きましたと書かれていますが、つまり意識を失う前に、そして死ぬ前にヨナはすでに祈りをしたのです。今ヨナは一つの所見を述べます。これは神様の御言葉の中に見つけることのできる珠玉の言葉の一つです。ヨナ書2章の8節。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。ヨナはここで虚しいもの、くだらないもの、ただの夢であって実現しないものに心を止める人たちのことを語っています。ヨナはそれを虚しい偶像と呼んでいます。彼はそのようなことをする人たちは自分に与えられた唯一の恵みを捨てるのだと言います。ヨナはこの時次のように言っているのです。私は生ける誠の神様に叫びました。私はもうニネベ人を憎み、彼らに救われてほしくはないからというので、反対方向のタルシュシュに向かう反抗的な預言者を演じてはいません。私は神様と本気で取り組んでいます。私は神様の憐れみに訴えました。そして神様が憐れみ深いお方であることに気づいたのです。ヨナは神様に叫びました。そして今次のように言って自分の感謝を示しています。ヨナ書2章の9節。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げと書かれています。魚が彼を乾いた陸地に吐き出した時のヨナの感動と感謝は誰にも想像することさえできないと思います。彼はその時自分を解放してくださったこと、死から蘇らせてくださったことのために神様に感謝の声を上げました。またここには私の誓いを果たしましょうと書かれています。ヨナの誓いとは一体何だったのでしょうか。それは、私はニネベに行きますという誓いだったはずです。前には彼は、私はニネベには行きませんと言いました。でも彼の心は変わりました。神様が彼の心を変えられたのです。そして今彼はニネベに行くという誓いを立てます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。主は私たちの多くのものをヨナと同じように試練を与えて変えられます。私は魚の中に入ったことはありませんが、主は私が癌にかかるのを許可されました。誤解しないでいただきたいと思いますが、私は癌を主のせいにしているのではありません。主は私を裁いておられたのです。また同時に主は、その時以降も私を罰して来られました。 なぜなら私は自分が年寄りが学ぶべきことをみんな学んだと思っていたのに、実は学んではいなかったことに気づいたからです。私もヨナが言ったことと同じことを言う用意ができています。私は自分に来るように主が許可された試練と、それらの試練からの解放を主に感謝しています。私は神様に誓いを立てました。私は神様に、自分は残りの生涯を神様の御言葉を述べ伝えるために捧げますと誓いました。ですから私は、ヨナが立てた誓いを理解することができます。彼は主よ、私はニネベに行きます。そしてあなたが私にするように望んでおられることを行いますと誓ったのです。またここには、救いは主のものですと書かれています。この言葉はヨナ書の中で最も重要なものだと思います。ヨナはここで、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものですと、命の解放、または救いを語っているのです。このことについて、いくつか心に留めておかなければならないことがあります。救いは、私たちのための神様の御業です。救いは、決して神様のための人間の業ではありません。神様は私たちの行いによって私たちをお救いになることはできません。なぜなら私たちが神様の御前にお捧げすることのできるものは、唯一、不完全しかなく、神様は不完全を受け入れられることはないのです。もし救いが私たちの行いにかかっていたのなら、私たちは決して救われません。まず第一に私たちは失われた罪人であり、咎と罪の中に死んでいるのです。もし解放が来るとしたら、その解放は、魚の中で死んで絶望的だったヨナに来たように、私たちにも来なければなりません。救いは主のものですから、ヨナは生きるべきであり、彼は神様のために用いられるべきなのです。そして彼は確かに用いられます。そしてもしあなたが救われているのなら、あなたが救われたのは、救いが主のものであるからなのです。前にも学びましたが、救いには三つの時制があります。私は救われましたという過去形の救い。私は救われていますという現在形の救い。そして私は救われますというのは未来形の救いです。ですから救いは最初から最後まで神様の御業なのです。まず私は救われましたという過去形の救いについては、主イエス・キリストは次のように言われました。ヨハネ5章の24節。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、キリストを信じた瞬間に、あなたは永遠の命を持ちます。この救いの瞬間は、クリスチャンであるあなたのどこか過去の時点で起こったものです。もし過去のいつかの時に、あなたがキリストを信じたなら、それは主の行われた技です。ヨハネ3章の36節には、御子を信じる者は、永遠の命を持つと約束されています。あなたがキリストを信じたときに、あなたはその瞬間、永遠の命を受けました。その時点であなたは何もしませんでした。主が贈り物としてあなたに永遠の命をただでくださったのです。 ローマ人への手紙6章の23節には次のように書かれています。神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。あなたは救われたでしょうか。人は行いによってではなく、キリストと主の御業を信頼することで救われるのです。テトス三章の5節には、救いの確かさが次のように書かれています。神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と公正との洗いをもって私たちを救ってくださいました。さて、救いの2番目の時制は、私は救われていますという現在形の時制です。私たちが救われた後、神様は私たちの関係をそこで終わらせたのではありません。神様は私たちの人生の中で続けて働いてくださるのです。ピリピ人への手紙2章の12節から13節には、救いの現在進行形が次のように書かれています。恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。神様が救いをあなたのうちに達成してくださるまでは、あなたが達成に努めることはできません。パウロは次のように言いました。エペソ2章の8節から9節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。でも使徒パウロはそこでやめることはありません。続けて次のように言います。同じくエペソ人への手紙2章の10節。私たちは神の作品であって。そうです。クリスチャンはキリストイエスにあって作られたのです。私たちは新しい命を与えられました。ですからパウロは付け加えます。良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。ですから今、聖霊の力によって、神様の子供は聖霊の実を結ぶべきなのです。主イエスは、私たちが多くの実を結ぶことを望んでおられると言われました。ヨハネ15章の5節にはこのように書かれています。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。またパウロはガラテヤ人たちに次のように書いています。ガラテヤ人への手紙5章の22節から23節。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。これらすべての素晴らしい恵みは主の御業であり、主はそれらを今日あなたのうちに達成したいと願っておられます。ですからあなたは、キリストの恵みと知識において成長すべきなのです。あなたは救われました。ですからあなたは去年よりももっと成長したクリスチャンであるべきなのです。どうか今の状態に満足しないでください。なぜなら神様はまだあなたを完成してはおられないからです。救いは主のものです。と書かれている通りです。そして救いの3番目の時制は、私は救われますという救いの未来形です。パウロは若い説教者であったテモテに まず神様の御言葉について次のように言いました。第二テモテ三章の十六節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。そしてパウロはさらに次のように付け加えます。第二テモテ三章の十五節。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。テモテはすでに救われていましたから、パウロがあなたに知恵を与えて救いを受けさせることができると言ったとき、何を意味していたのでしょうか。パウロは聖書がテモテを成長させ、神様のために生きることができるようにさせてくれるという意味でこのように言ったのです。第一ヨハネ三章の二節にはこのように書かれています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。私たちはいつの日か主を見ることになります。そしてその時には、私たちは主に似たものとなります。救いは主のものですとは素晴らしい言葉であり、旧約聖書のヨナ書の中に書かれている言葉です。このヨナがどこでそのことを学んだかご存知でしょうか。彼は魚に飲み込まれ、その後魚から吐き出されて、そのようにしてこの言葉を言うことができるようになったのです。ヨナ書二章の十節。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。バックスライドした預言者は、こうして改めて出発点に立ちました。そしてヨナはこうして神様によって変えられ、彼はニネベへと向かうのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ヨナ、乾いた地に到着するというテーマで、ヨナ書2章6節から10節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。